今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の14章6節から15節までです。第一サムエル記の14章6節から15節、はじめに6節をお読みいたします。ヨナタンは道具持ちの若者に言った。さあ、あの割礼を受けていない者どもの先人のところへ渡っていこう。多分主が我々に味方してくださるであろう。大人数によるのであっても小人数によるのであっても主がお救いになるのに妨げとなるものは何もない。アメン。お祈りをいたします。愛する主よ、あなたに信頼する者は決して失望させられることはありません。あなたに信頼して行動を起こすとき、あなたそのものに決して恥を見させるお方ではありません。ただ無謀と信仰とは違います。無知と知恵とは違います。あなたを信頼するということ、これにかけるのであるならば、人はただの無謀に過ぎませんが、しかしあなたに信頼するということによって行動を起こすのであるならば、あなたは必ず助けを送ってくださる方であることを私たちは知っております。主よ、どうぞ今日もまたあなたの命を私たちに豊かに教えてください。語るしもべの唇を開き、またこれに預かる一人一人の耳を清めて、心の畑を今耕し、あなたの命をしっかりといただかせてくださいますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。このサウル王はですね、サムエルに言われたことを守らず、結局それは主に反逆すること、主の御声に聞き従わない、主の御言葉を乗り越えて自分勝手なことをしてしまうことをサウルはしてしまい、そしてサムエルにもそっぽを向かれて行かれてしまいました。でイスラエルは苦境に立たされます。主がこれから何をしなさいという言葉、それを本来サウルは待っていればいただけたはずなんですけど、でも待っていなかったゆえにいただけなかったんです。だからサウルは何をしてよいのかわからないまま、ただこの2節目を押すと、ギブアの外れのミグロンにあるザクロの木の下にとどまっていた。で約600人も一緒だった。サウルはザクロの木の下にとどまっていて、でそれで、何をしてよいのか分からず、そこにじっとしておりました。サウルには、シロの祭司、あのピネハスの孫の祭司が一緒にいたんですけども、でも結局それは彼にとって、益にはなりませんでした。それは、次回の箇所を見れば分かるんですけども、でそれに対してサウルの子ヨナタンはですね、早速信仰による行動を起こします。でしかも父には内緒で、父は何も告げずに、この行動を起こすんですね。ヨナタンはたった、一人を引き連れて、6節見ますと、道具持ちの若者に言います。さあ、あの割礼を受けていない者どもの先人のところへ渡っていこう。多分主が我々に味方してくださるであろう。大人数によるのであっても小人数によるのであっても主がお救いになるのに妨げとなるものは何もない。アメン。ここではヨナタンはっきりと主、エホバの名を出しております。主が我々に味方してくださるであろう。主がお救いになるのに妨げとなるものは何もない。 ヨナタンには、ね、主を恐れ敬う信仰がありました。真っ先に主を出しました。でも、それに引き換えサウルはですね、人を見て、でそれで、人が去っていくのを留めるために、主に生贄を捧げたんですけども、まあ、ですから逆なんですね。サウルは、人を恐れて主に向かう、ね、人を恐れて祭司を呼び寄せる、そういうことをしたんですけど、でもヨナタンは逆でした。主を信頼して行動を起こしました。信仰のによる行動、これを邪魔するのは不信仰のものです。ヨナタンは父親には黙っていきました、ね、不信仰のものが信仰のものの足を引っ張ることがある。だから信仰のものが不信仰のものに内緒で行動を起こすということを、聖書ではいくたびかあります。ナバルに対してのアビガイルはそうでした、まあ、とにかくここでヨナタンはですね、主が我々に味方してくださるだろう、主は大人数によるでも小人数によるであっても主がお救いになるのは妨げとなるものは何もない、ね、立派な信仰告白です。そして彼自身行動に移しました。しかもたった一人引き連れて、ね、合計人数二人で、この ペリシテのところに、ね、父親には内緒で、自分の軍隊、ね、600人はいます。でもその600人に対してもう内緒で、ね、それで行きました、ね、これもう旗から見れば無謀以外の何者でもないですね。でも御言葉に約束があるんです。先ほど義明をお読みしたんですけども、そこで一人が千人を追うことができると書いてありました。また新命記の終わりの方のモーセの歌では一人が千人を追うことができ二人が万人を追うことができる、このヨナタンと道具持ち二人で万人を追った、万人どころか実はもっと大勢のペリシテに対して動揺を起こさせるんですけども、信仰による行動、それは主がですねフォローしてくださるんです。信仰を伴った行動に対してです。ヨナタンはもう自分の命を呈してもその信じて、ね、行動しました、まあ、自分の命に危険が迫っているということは彼はまあきっとあまり思わなかったでしょう。もう主が、ね、主が多分我々に味方してくださる、くれるだろう。ね、まあ、多分という言葉が入ってるんですけども、でも、主が助けてくださるだろうという、ね、その主に対する信頼を持って行動に移すとき、主は、ね、決して、その、信仰による行動を失望させられることはないんです。ね、主に信頼する者は決して失望させられることがないと書いてありますね。よく知られている聖句です。第一ペテロの2章にも記されております。もともとこの主に彼に信頼する者は決して失望させられることはない、これもともとイザヤ書の28章の言葉なんですけども、第一ペテロの2章を開きたいと思います。第一ペテロの2章の3節からお読みします。あなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっているのです。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが神の目には選ばれたたっとい生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。従ってより頼んでいるあなた方には たっといものなのですが、より頼んでいない人々にとっては、家を建てる者たちが捨てた石、それが石杖の石となったのであって、つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは、御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。アメン。この主、私たちの信頼する主は、岩なる主とよく言われますね。キリストという岩。このイザヤ書の御言葉が元なんですけども、ね、この生ける石、このお方、ね、たっとい礎石なんですけども、しかし、より頼んでいない人、ね、御言葉に従わない人にとってはそれは、ね、その石はつまずきの岩になってしまう。でも、信じる私たちにとってはこれは尊い礎石なんです。ね、サウルにとっては、祭司を呼び寄せるとか、ね、あのエポデを持ってこさせたり、でも、状況が変わるとそれを引っ込めさせたりとか、本当に右往左往する信仰、ね、この岩なる主により頼んでいないで、もう人を見て、状況を見て右往左往する、もう本当に頼りない、心もとない信仰だったんですけど、でも、このヨナタンはしっかりと信仰を持って、それでしかも行いをしました。しかもその行い、かなり人が見れば無謀とも見えるんですけども、でもそれでも主は助けてくださるだろうと、その確信ではなかったかもしれないですけれども、でもそれでも主に対する信仰があり、また主の御名を持ち出して主の御名に信頼することによって行動を起こしました。決して失望させられることはないんです。失望させられることはない。このお方に信頼する者は失望させられることはないんですが、でもより頼んでいない人たちにとっては捨てた石になってしまうんです。つまずきの岩になってしまう。でもこのお方に信頼して行くものであるならば、選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民ですと書いてありますね。よく私が引用します。皆さんはイエス様に信頼して、この生ける神の御子キリストを岩として、その岩を土台石として歩む、皆さんは選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民。神様は神の所有とされた民を本当に、プライドを持って守られます。イエス様はご自分のものをご存知だった、ね。昨日の質メッセージで、語られましたけども、イエス様は、ご自分のものを極みまで愛されて、で、それでイエス様は弟子たちの足を洗われました。ご自分の民をイエス様は極みまで愛されるんです。守ってくださるんです。ヨナタンは、ね、父親のサウルが口にしていなかった主エホバの御名を信頼して、主が我々に味方してくださる、主がお救いになるのに、ね、人数が多いかろうが少なかろうがそれは妨げにならないという告白をして、そして出ていきました。第一サムエルの14章の7節以降をお読みします。すると道具持ちが言った。何でもあなたのお心のままにしてください。さあお進みください。私も一緒に参ります。お心のままに。ヨナタンは言った。 今我々はあの者どものところに渡っていって、彼らの前に身を表すのだ。もしも彼らが、俺たちがお前らのところに行くまでじっとしていろと言ったら、我々はその場に立ち止まり、彼らのところに登っていくまい。もし彼らが、俺たちのところに登って来いと言えば、我々は登っていこう。主が彼らを我々の手に渡されたのだから。これが我々への印である。ヨナタンは、ここで、二者択一を、口にするんですね。あの者たちが、そこで、じっとしていろって言われたら、その場に立ち止まろう。でも、俺たちのところに登ってこい、言うならば、行こう。で、それが、主が彼らを渡してくださったことの印であるとして、で、それで、行きます。で、11節以降。こうして、この二人は、ペリシテ人の先人に身を表した。すると、ペリシテ人が言った。いや、ヘブル人が隠れていた穴から出てくるぞ。先人の者たちは、ヨナタンと道具持ちとに呼びかけていった。俺たちのところに登って来い。思い知らせてやる。ヨナタンは道具持ちに言った。私について登ってきなさい。主がイスラエルの手に彼らを渡されたのだ。アメン。ヨナタンは、もう主がイスラエルの手に彼らを渡された宣言しました。たった二人なんですよ。こちら側はヨナタンと道具持ち二人だけ。武器を持っているのはもうヨナタンだけ。まあ、武器を持たせていたのは道具持ちの方に持たせていたんですけども、でも、主を信頼して行くならば、たとえ二人であっても、戦況をリードするんです。戦争をリードするのは、大人数、小人数ではなく、信仰者です。一人が千人を、二人が万人を追うことができると主は、あらかじめ、モーセの歌を通して言っておられましたし、また、レビ記にも、書いてあります。先ほど、礼拝前にお読みしたのは、吉明であって、吉明でも、あなた方の一人が千人を追うことができると、ヨシアも言いました。そうです。大人数であろうと、小人数であると、主の救いには関係がないんです。今、ここに何人いるでしょうか。皆さんがもし信仰において純粋であるならば、皆さん自身が、もしかしたら日本を動かすかもしれません。いや、動かしてます。皆さん自身、朝ごと、昼ごと、夜ごとに祈っておりますね。日本のため、また世界のために。今日本は特に、地震以来大きな地震は起きていないんですけども、皆さん自身のその祈りが、実は日本を動かしていた。これはあり得ることです。一人が千人を、二人が万人を追うことができるんです。13節以降。ヨナタンは手足を使ってよじ登り、道具持ちも後に続いた。ペリシテ人はヨナタンの前に倒れ、道具持ちがその後から彼らを撃ち殺した。ヨナタンと道具持ちが最初に殺したのは約20人で、それも一区引きの牛が一日で耕す畑のおよそ半分の場所で行われた。こうして陣営にも野外にも、また民全体のうちにも恐れが起こった。先人の者、略奪隊さえ恐れおののいた。血は震え、非常な恐れとなった。アメン。このヨナタン、年齢からすればかなり若かったはずです。ヨナタン、この若者一人と道具持ち、このたった二人が、手足を使ってよじ登っていってね、その場所は、切り立った岩地です。ですから、手と足を使ってよじ登って、登っていかなくては、その敵のところに行けない、もう本当に状況的に見れば、ヨナタンと道具持ち、よじ登る側、敵、迎え撃ってじっとしている側、 なんですけども、でも、ヨナタンと道具持ちの前にこのペリシ人は倒れたんです。で、それで道具持ちがヨナタンの武器を持っておりましたので、その後から彼らペリシ人たちを撃ち殺した。本当にペリシ人がいかに屈強な戦士であろうとも、いかにですね、もうこわもての、まあ、おじいさんたちであろうとも、主のなさることによって、いかに相手が戦闘訓練を受けていたとしても無駄なんです。若者に、その道具持ちに殺されるんです。主がそのようにしてくださるんです。ヨナタンたちは、ね、この、わずか時間、わずかな場所、そこで20人を撃ち殺しました。まあ、14節で、一区引きの牛が1日で耕す畑のおよそ半分の場所で行われた。ちなみに、一区引きの牛が一日で耕す畑、これはギリシャ語ではエーカーって言います。ね、あの、イギリスとかで1エーカーとか、ね、そういう単位が使われてますね。1エーカーっていうのは63メートル ×63 メートルの場所ですけども、ですから半エーカー、ね、ですから、まあ、30メートル ×60 メートルぐらいの、そのぐらいの広さの場所、ね、切り立った岩の、そのエリアでこのことが行われました。で、この出来事、ね、ヨナタンとその道具持ちのその信仰ある行動によって、ペリシテは恐れが、ね、民全体のうちに恐れが起こったんです。で、恐れが、人々の中に、ペリシテ人の心に恐れが起こったばかりでなく、ね、地が震えたんです。英語の聖書を見ると、アースクエイクと、ね、地震が起きたんですね。そして、これは非常な恐れとなった。15節の方を見ますと、下の脚注を見ますと、直訳では神の恐れとあります。エローヒムの恐れが起こったんです。神様が、そのエジプトに、ペリシテに対して恐れを起こさせて、で、そして、地はどよめいたんです。たった二人の、ね、この信仰の行動、それがペリシテの陣営全体に恐怖を植え付けたんですね。主はこういうことをなさるんです。この歴史というもの、この地上というもの、これは神の生徒たち。人は神の似姿です。小さな、ね、神様の似姿ですけれども、その信仰ある行動によって神の国は築き上げられていくんです。神の国、それは神の支配というのが正しい訳ですけども、皆さんが神様のお言葉を信頼してその通り行動するならば、そこが神の支配、神の国となるんです。そしてそこにいかに悪がはびこっていようとも、またいかに闇がはびこっていようと、いかに死がはびこっていようとも、そこに神の支配が、ね、起こるんです。神の支配が起こるためのそのトリガーとなるのは、皆さん一人一人、神の子たちの信仰ある行動です。ヨナタンとこの道具持ちの、このわずかな、ね、多分、主は我々に味方してくださるだろうという、その、からし種ほどの信仰を持った行動が、この地に、神の支配、神の国を呼び起こしたんです。ですから皆さん、信仰を混ぜた言葉の宣言、これ大事です。そして、宣言したならば、その通り行動すること、するならば、神の支配が及ぶ、その取っかかりがその場所に作られるんです。これ皆さんの仕事場でもそうですし、皆さんの家、皆さんの家庭でもそうです。もし皆さんの家の中、神様の支配あるでしょうか？清らかでしょうか？皆さんの、ね、仕事場、そうでしょうか。皆さんは仕事場において、家庭において、神の国を呼び起こすトリガーとなっているでしょうか。皆さんが、御言葉に信頼して、御言葉を口で宣言して、信じて、その通り行うならば、皆さんの家、皆さんの職場、そこは、神の国、神の支配となります。そして、神の支配下にある、そのエリア、その領域、その時間、この空間は、ね、世の中の法則を超えた神様の支配が起こるんです。この場所には地震が起きました。また、ヨシアの時代は、 なんと月が動きました。あ、動いたというか止まったんですね。地球が自転する動きを止めた。一人の祈りが地球を止めたんです。半日の間、ヨシアの死体、そして、このヨナタンのこの信仰ある行動、ペリシテを恐れさせ、また大地が震えたんです。ヨシアの時代もね、氷が降りましたね。神の国、神の支配が起こると、本当に我々の想像を超えるような主が働かれるんです。でも、ね、信仰者がいないところには主の働きはありえません。イエス様は、故郷では、あまり、その印をなさることはできませんでした。イエス様のことを、ね、神の子キリストとして見る人々がいなかったからですね。むしろあれは大工のせがれだ、ね、あいつの弟も知ってるぞ、妹たちも知ってるぞ、あいつの家の成り立ちも知ってるぞ、ね、そういう人たちがいる場所ではイエス様は本当に働けなかったんですね。でも信仰者がいるところではイエス様は働かれました。イエス様が気づかなくてもね、もう後ろから衣の房に触った信仰者、イエス様が気づかずとも信仰者の行動が癒しを流れさせ、また地球を動かし、法則を動かすんです。どうか皆さんもこのヨナタンのように信仰を持って、信仰を混ぜて進み行きましょう。当時のイスラエルはペリシテによって圧迫されていました。戦況的にはもう絶望的な状況でしたけども、でもその絶望的な戦争の状況を変えたのはヨナタンの信仰ある行動、またその唇の告白とその告白に伴った行動でした。それが神の支配、神の国を呼び起こし、法則を変え、大地を揺り動かし、人の心に神様の恐れを植え付けさせました。どうか皆さんも信仰者として、神の子供として神の国を呼び起こし、またそこに悪しき者がはびこっていたならば、それを蹴散らし、闇がはびこっていたならば、皆さんがキリストにある光を照らし、また死がはびこっていたならば、キリストの命をそこに逆にはびこらせる、そのような信仰者、神の子である皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、私たちはあなたを信頼します。あなたという岩に信頼する者は決して失望をさせられることはありません。あなたにより頼んでいるならば、一人が千人を追うことができます。ヨシアが言いました。あなた方の一人だけで千人を追うことができる。あなた方の神主ご自身があなた方に約束した通り、あなた方のために戦われるからである。あなた方は十分に気をつけて、あなた方の神主を愛しなさいと。アメン。私たちはただあなたを愛します。あなたに信頼いたします。モーセも言いました。もしも知恵があったら、彼らはこれを悟ったろうに、自分の終わりもわきまえたろうに、彼らの岩が彼らを売らず、主が彼らを渡さなかったなら、どうして一人が千人を追い、二人が万人を敗走させたろうか。まことに彼らの岩は、私たちの岩には及ばない。敵もこれを認めている。主よ、この申命記32章においてモーセが歌ったように、本当に私たちの岩、このお方に信頼する者は、決して失望させられることはありません。どうか一人一人があなたを岩とし、救いの岩として、あなたを助けの岩として、あなたを土台石として歩み、決して揺り動かされることなく、むしろ信仰が揺り動いているようなところにおいて、ヨナタンのような働きをするこの生徒たち一同でありますように、どうか今週一週間の歩み、すべての営みをあなたが祝福して導いて、 行く先々において御言葉を信じ宣言し、その場所を神の国へと塗り替えるこの神の子たちでありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝します。今日私たちを養ってくださったこの御言葉を、主よ、本当に固く守り行う信仰を与えてください。聖霊によって私たちを火のように風のように水のように輝かしてくださり、あなたが与えてくださったこのすべての御言葉を、主よ、私たちの実生活の中において生かし、主の御名を褒めたたえることができますように、その都度主よ、必要な時に養いを与えてくださったこの御言葉を思い出させてください。主にあって惑えた歩みができますように、今日も主の皆をたくさん呼ぶその幸いをあなたが与えてください。そして主の皆を呼び、その都度の助けを豊かに得て、勝ち得て余りあるものでありますように、主をあなたが整えて祝福してくださることを感謝します。そしてうち滅ぼすべきもののために、主を奮い立つその信仰をあなたが与えてください。人の勝ち負けは、主よ、人と人が勝ち負けをするときに、物の大きさ、数の多さによって、その勝ち負けの勝負がついてしまいます。ですけれど、主を信じる者と不信仰な者が勝ち負けをするときは、主よ、たとえその人数が、その者が敵の数に及ばないとしても、あなたが私たちについてくださるならば、私たちは 100% 勝ち得て余りあるものであることを信じます。主は私たちの信仰を見出し、信仰を主ご自身が見守り、そして信仰を祝福してくださるお方だからです。今日も天聖一同が本当に主にあって大きく強く勇ましい一日でありますように、滅ぼすべきものを滅ぼし、生かすべきものを生かす今日一日でありますように、主が整え祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も